6、一般質問。輝き、鈴木純。複合化の財政計画、公開方法は？財政サステナビリティ宣言下での令和3年度の予算案編成方針は？
大幅な税収減が見込まれる中、コロナ対策を最優先課題とし、これまで以上に事業の精査や経常経費の削減が求められる。
財政難で学校の備品や消耗品費の予算削減も予想される中でも、中学生の海外派遣事業は実施するのか。
生徒の健康や安全が何よりも大事。コロナが収束し、国内や現地の安全が確認されたならば実施したい。
藤久保地域拠点施設の複合化について、全地域の町民が利用しやすくなるよう新たな公共交通手段を整備するのか。
ライフバスの新路線だけでなく、徒歩や自転車、自動車でアクセスしてもらうよう環境整備をしたい。
検討委員会で小学校及び複合施設の総床面積が増加することが報告された。結果、総床面積の減少どころか増加に転じてしまうのは、上位計画である公共施設マネジメントや藤久保地域拠点施設基本構想の方針や、今まで町が住民に訴えてきた複合化による財政的メリットの説明などと矛盾が生じてしまっているが、
住民ニーズや新たな感染症に備えるため床面積の増加となった。町の施設全体での 15% 床面積減少が目標なので、他の施設の削減や縮小で目標は達成できる予定となっている。
概算事業費算出後、町民や議会に対して複合化と単独更新の比較による財政的メリットを提示し、意見を聞く場を設けるのか。
事業費は町民にとっても関心のあることなので、開示や説明を行うが、一定の条件での比較はできないので出さない予定。
公明党桃園典子。今必要な支援、安心の環境づくりを。産後ケア事業の内容と利用人数は？
宿泊型事業の利用者は申請数0件、アウトリーチ型事業は現在まで13件。
コロナ禍における妊産婦のメンタルヘルス支援の重要性を鑑み、妊産婦の交流の場としてデイサービス型事業を実施しては？
非常に重要であると考え、現在開始に向け研究している。
子どもたちの登校支援と学びの保障について、支援員の人数は十分か。
子に応じた支援の必要性からすると、決して十分ではないと捉えている。
本年度配置の学習支援員を次年度継続配置しては？
県に継続を要望した。
保健室や爽やか相談室で過ごす児童生徒への学びの保障をどう考えるか。
担任や教科担当も含め組織的に対応していきたい。
不登校児童生徒の登校支援と学びの保障のために、同じ校舎内で子に応じた学習支援や教室復帰への支援ができる校内フリースクールを設置しては？
町では適応指導教室での支援をしているが、今後研究を進めていきたい。
高齢者へのデジタル活用支援について、高齢者のスマートフォン教室を開催しては？
各種手続きのインターネット申し込みが進む中で、苦手な方への不公平な状況がある。高齢者を対象に教室を開催することは大変に有益と考える。
新型コロナウイルス対策について、感染対策でナッジを活用し意識啓発しては、
現状の課題点を踏まえて進めていきたい。
公明党内藤美佐子。公共工事改正品格法への対応は、公共工事に関する改正品格法が公布施行され、災害時の緊急対応、労働者の働き方改革などへの対応が定められた。三芳町の取り組みは、
施工時期の平準化や適切な工期設定に努め、改定された単価などを盛り込んだ積算システムを利用することで、運用指針に沿った発注を行っている。
この改正法では、設計・測量などの調査業務への最低制限価格設定が位置づけられたが、対応しているか。
三芳町の最低制限価格取扱要項を改正し、これらの業務などについても法に沿った対応をしている。
押印廃止への準備は、行政手続きの押印廃止について、国の文書と町の文書のリスト分けや、町独自で廃止できるものの精査はできているか。
国連動の文書は352件、町条例や規則によるものは727件、その他慣例で175件。今後も精査し、廃止に向け取り組む。
オンライン申請の推進。マイナンバーカード利用のマイナポータルぴったりサービスでは、子育てワンストップ申請等のメニューがあるが、三芳町の取り組みは、
現在は利用していないが、国のデジタル化に合わせて精査し、受付可能なものから準備していく。
住民票などの交付手数料支払いに電子マネー決済は、
住民サービス向上の一環として早急に検討する。
三芳町の行政デジタル化を推進する部署の設置は、
デジタル化を推進するために仮称財政デジタル推進課の設置を予定している。
その他の質問。中学3年生対象のインフルエンザワクチン接種に助成制度創設を。三芳未来、林よしみ。安心して愛着を持って住める町へ。住宅改修の助成制度。介護保険を利用した住宅改修の件数は、
令和元年度は98件。
介護認定で被害等になった方が受けられる助成は、
高齢者居宅改造整備費補助事業で平成26年度以降0件。
今住んでいる家に安心して長く住み続けられるようリフォームに対する助成制度を導入してはどうか。
制度の導入を検討したことはある。町の財政状況やコロナ禍の経済状況を鑑みて慎重に検討したい。
キャリア教育について、新学習指導要領でこれまでのキャリア教育と変わった点は何か。
これまでは職場体験や進学に重点を置いていた。社会的職業的自立の基礎を養い、将来の夢と学業を結びつけることで学習意欲を高めることなどに重点を置いた指導へと方向性が示されている。
児童生徒が主体的に進路を選択していくためには、どのようなキャリア教育が必要か。
今学んでいることが将来の夢や目標にどのようにつながっていくのかを実感できたり、自己の可能性に気づくことができるキャリア教育が必要と考える。
キャリア支援について、就業支援セミナーには託児サービスが必要ではないか。
今後のセミナー開催の際には、 必ず保育サービスを設けて実施していく。
育休からの復職を目指す住民を対象とした講座を開催してはどうか。
円滑な復職は重要である。県との共催セミナーで開催を検討していきたい。
その他、1、耐震改修助成制度、2、キャリアパスポートの活用。公明党小松伸介、動物の糞放置等の課題について。新型コロナウイルスの影響で家庭ごみ量に変化は。
可燃ごみが若干増加。
処理業者の感染対策は。
防護装備の着用、車両や資機材の消毒などを実施。
熊谷市などは処理業者へ感染防護備品を補助している。三芳町でも検討しては。
十分備蓄があるとのこと。今後必要が生じれば検討する。
動物に関する相談などは。
7件、そのうち糞3件。
動物の糞対策でイエローチョーク作戦の検討は。
1、試験的に実施し一定の効果があった。団体などの活動が再開すれば行いたい。
草加市などは条例で過料の罰則がある。検討しては。
他市の運用を参考にし慎重に検討を進めたい。
糞の放置が違法行為と認識させる看板の作成は。
検討できていないが今後慎重に考えていきたい。
広報で注意喚起しては。
有効に活用したい。
富士見市では防犯カメラの設置補助、千葉市では防犯カメラの対応を行っている。三芳町でも検討しては。
一定の効果は認識、他の事例を参考に全庁的に検討。
教育行政について。令和2年度の宿泊を伴う校外行事が中止となったが、保護者アンケートで 85% 以上賛成なら行ったか。
一つの目安、感染状況や懸念事項など様々な面から慎重に可否を検討した。
令和3年度の予定は。
現時点では中止となった中学校の修学旅行を令和3年度に、その他の宿泊を伴う校外行事も実施の方向。
学校の備品や部活動の備品で不足が生じた場合は。
学校の要望を踏まえ予算の範囲内で購入している。
高額な楽器など広報等で寄付を募っては。
課題もあるが検討する。
三芳未来、細谷光弘。夕方の学校周辺の通学路の安全。請願書、街灯設置の請願についてが議会で採択された。後の調査結果は。
請願書に基づく要望箇所については設置が妥当と判断し、11月16日に道路照明灯を設置済みだ。
街灯設置などの安全対策のために通学路での夜間暗く危険な箇所の調査結果は。
三芳東中学校前の横断歩道など暗いところもあった。
学校付近の横断歩道37箇所中、道路照明灯、街路灯があるのは11箇所。なぜ街路灯がついている学校とない学校があるのか。
街路灯は各行政区からの設置要望を受け取り付けている。現在設置されていないのは要望がないか設置困難な箇所や周辺地権者の理解が得られないなどの理由によるものである。
千曲沢小学校の周りの街路灯や防犯灯が少なく暗い理由は。
街路灯や防犯灯の設置状況により 一定の照度が確保されているため設置基数が少ないとは思わない。行政区からの要望があれば調査し検討する。
学校によって通学路の安全、夜間の歩行者などの認識度に差があるのは問題だと思うが、町の認識は？
街路灯が必要であれば各行政区や学校から要望がある。担当課としては安全には差がないという認識だ。
町に街路灯設置基準や要項等はないが、町長も安全に差がないという認識か？
今回の指摘で町が認識していない箇所が分かった。私は差があると思うし、その差を解消していきたい。行政区や学校からの要望がなくとも、これからは他の自治体のように設置基準や要項なども考え検討していきたい。
その他の質問。1、町の農業への取り組み。2、基金への運用について。輝き菊池浩二、コロナ禍学校運営と新たな学び。令和2年10月30日埼玉県教育委員会で市町村立小中学校義務教育学校版通常登校におけるガイドライン、新型コロナウイルス感染防止対策が策定された。このガイドラインには各学校において感染防止対策の徹底を図りつつ、引き続き児童生徒の学びを継続する学校運営が求められ、特に児童生徒の感染経路は依然として家族内感染が多く、感染拡大を防止するためには家庭の理解と協力が必要な状況とある。三芳町でも感染が拡大する中で今後の学校運営について伺う。児童生徒は毎朝健康観察をしてから登校しているが、同居の家族に発熱などが見られる場合は学校ではどのように対応しているか。
家族などで発熱がある場合は欠席させるなど対応している。
教室内の座席配置はマスク着用であれば十分な距離が保たれていると考えているか。
身体的距離を十分とって授業を実施している。
新学習指導要領の対話的な学びをどのように進めるか。
感染症予防対策を講じた上でできる範囲で進めていく。
臨時休業中に県内では9割以上の学校でICT を活用したが、通常登校再開後の活用は半数程度となるが、三芳町ではどうか。
小学校で 80%、 中学校で 66.7% が活用している。
三芳町の目指す ICT 教育が軌道に乗るのはいつ頃か。
本格的には来年度中に軌道に乗せたい。研修を重ね、児童生徒の活用と教員の指導力を向上させ、新たな学びの創造を目指していきたい。
三芳未来、細田光恵。コロナ禍における学校運営は、体育祭、合唱祭等で保護者不参加とした理由は？
児童生徒の安心安全を守る上でやむを得ないと考えた。
昨年度の卒業式は保護者不参加だったが、コロナが長期化した場合でも感染予防対策を行い、保護者の参加を認めては？
感染予防対策を徹底し、保護者が参加できるように現段階では予定している。
新型コロナウイルスの指定感染症が外れた場合の学校運営はどう変わるか。
対応が変更になる部分が出てくるとも考えるが、国や県からの通知にのっとり適切に実施していく。
適応指導教室指導員の資格更新や スキルアップのための研修は受講しているか。
埼玉県実施の研修会へ年3回参加している。
不登校の子どもを持つ親の会を設け、何でも話せたり克服体験を聞いたりする会を設けては。
今後検討していく。
公共交通の充実について、ライフバスのバス停で非常に危険だと思われるバス停を認識しているか。
国土交通省運輸支局及びバス事業者にて抽出作業を行い、合同検討会にて今後の対策を検討して必要であれば対応していく。
町から町内総合病院敷地内へのバス停設置の協議の場を持てないか。
以前にも協議をしたが、近い場所にバス停の設置があることや病院の無料バスの運行または安全などの不安もあり、乗り入れは実施できないとの回答があった。よって協議の場を持つことは難しいが、今後の状況を見てバス事業者とも協議をしていきたいと思う。
日本共産党本名博士、三芳町の農業を守るために、種苗法の改定により登録品種は種や苗を自家採取できなくなる、もしくはロイヤリティを払わねばならなくなる。種苗法の改定により三芳町において影響が考えられる作物は、
登録品種としては三芳町の主要作物である野菜は706種類、 9%、 さつまいもの自家増殖を行っている場合は今後許諾が必要となる可能性がある。
補助金の増額など農業支援をもっと強めるべきでは。
金額としては財政面もあるが、さらに充実させていきたい。
相続税の軽減措置が必要ではないか。
山林を農業林として農用地と同等の評価額とするよう要望している。
ライフバス路線再編とスクールゾーン解除をめぐる町長答弁について、令和元年11月12月のスクールゾーン解除の住民説明会で再度説明会を開くとしていたのに、なぜ突然令和2年4月1日からスクールゾーン解除の決定となったのか。
コロナの影響で説明できなかった。解除については保留になっている。
町長は議員の反対運動が警察の判断に影響を与えたと発言しているが、そうではなく住民の同意が得られていないから警察はスクールゾーン解除を撤回したのではないか。埼玉県警に確認したところ、議員が動いたから警察が判断を変えるということはありえない、事実関係を確認したら住民の同意が得られていないから白紙に戻したと言っているが、
結果としてライフバスの運行に影響を与えているという事実を伝えている。
日本共産党増田真澄、じっくり考えよう、みんなの施設。スケジュールでは12月に民間サウンディングの結果報告とあるが、進捗状況は。
令和2年11月20日現在、11社に対してヒアリングを実施した。
PFI 事業の担い手は主に大手ゼネコン、 PFI 推進にすると地元事業者が参入できないのでは。
プロポーザル時などに条件をつけて町の企業が入れるように考えていく。
公民館は社会教育法に基づく教育機関であるが、富士久保地域拠点施設計画の中での公民館の役割は。
平成26年に公民館運営基本方針を定めた。 豊かな地域づくりに役に立つ公民館の役割は変わらない。
公民館を民間運営とした場合、文化やコミュニティを守れるか町長に伺う。
地域と一緒に社会教育を作り上げていく上では、直営で行っていくのが良い。町のテーマがあるので、それとともにしっかり考えたい。
町の公共施設マネジメントで、北永井児童館、千曲沢児童館は、藤久保児童館に統合とあるが、地域にあってこその施設ではないか。
藤久保地域拠点施設建設時に、直ちに統合と考えていない。2054年までの計画期間中での判断となる。
令和2年11月17日に内閣府の PFI 推進室が行ったコロナウイルス感染症の影響についてアンケート結果が公表された。PFI 事業に影響が出ており、従来想定していた事業が実施できなくなる可能性が懸念されることなどを挙げ、内容の十分な検討を促している。藤久保地域拠点施設計画の PFI 方式等、今一度考えてみるべき時ではないか。
PFI 方式についても検討中である。ちょっとつ盲信して作ろうとは思っていない。納得いくものを作る。
日本共産党、吉村美津子。公共施設のあり方。住民の税金で建てた公共施設の管理運営は今まで通り職員で行うべきだ。役場の窓口業務や公民館などの管理運営を民間会社に任せる市場化テストや指定管理者制度 PFI 方式の導入はやめるべきだ。町の仕事を民間に任せると情報漏洩などの心配があり、利益が優先され、住民の安心安全が心配される。藤久保地域拠点施設。藤久保小学校は他の学校と同じように補強工事で長寿命化計画にすることも考えるべきだ。複合施設ありきではなく、個々の建物ごとの建設計画も立てるべきではないか。
平成24年度からワーキングチームを設置し、公共施設マネジメント基本方針などを策定し、複合化の方向性を決めた。
現在の2階建ての藤久保公民館や図書館など老朽化順に施設ごとに建て替える計画も今から立てるべきだ。藤久保小学校の校舎を今の運動場に建てて、校庭は小学校校舎の北側に設けるとしているが、校庭は冬の時期日陰になるのではないか。
当時において日陰となる範囲には駐車場の整備を行う方針だが、具体的なことはこれからとなる。
校長や教育長はこの計画で長い年月使っていく子どもたちに責任が持てる案と考えるのか。
責任が持てるように考えていきたいと思う。
営利企業の PFI 方式と自治体の行政の公共性とは本来両立しないもの。 PFI 方式はやめるべきでは。
現在可能性を探っている。
その他の質問。情報漏洩が心配なマイナンバー制度は進めるべきではない。輝き落合信夫。紙留めの課題の早期解決を望む。幹線10号線の交差点には横断歩道のない箇所が多く危険になっている。町の見解と対策は。
横断歩道の設置には歩道だまりの設置などの町の整備と警察の判断が必要になる。町内道路は道路拡幅整備計画に基づき順次整備していくので、即時の横断歩道設置は難しい。
地蔵村のトイレの排水不良が相変わらず解消されていない。令和元年12月議会での答弁は調査を行った上で検討するというものだったが、調査結果は
排水不良の要因として1、浄化槽が最小サイズのものなので祭礼時などに大人数が連続して利用することを想定されていない。2、浸透井の放流部分に樹木の根が入り込んでしまい排水が妨げられる。3、トイレットペーパー以外の異物が流されて浄化槽が詰まってしまうということが考えられる。異物を流さないようにという注意喚起の張り紙はしてあるが、春と夏の祭礼前に尿石の除去、排水管の洗浄、浄化槽及び浸透井の異物の除去や清掃で対応したい。
旧島岳付近の日の宮蔵は前回の質問後、登れないように対策されていたが撤去まではしないのか。
消防署による撤去は現在行っていない。費用もかかることなので今まで利用してきた周辺住民の意向も調整してから方向性を出していきたい。
上富山区集会所に隣の土地の竹が覆いかぶさってしまっているが、対策は。
竹の所有者がいるので現在は対策が難しい。
今後土地の購入や別な場所への建て替え等を検討しているのか。
建て替えの時期に購入や移転などを検討する。
輝き久保健治。地域住民保護者の声を第一に。9月定例会で町長より発言のあったスクールゾーン解除に対する反対の要望などはしておらず、地域の同意もなく解除ができるのかと確認しただけだが、反対要望に来たと本当に警察が言ったのか。
県警からは反対要望に来たと聞いている。
9月定例会終了後に埼玉県警に行き再度確認をした際、県警の署員は反対要望ではなく確認に来たと捉えていると言っている。そうなると警察が嘘をついていることになるが、本当に言ったのか。
そのように聞いている。
町長、町はスクールゾーンの解除に対し地域住民の声や保護者の声を無視し進めているようにも思えるが、そう捉えていいか。
地域住民の声を聞き進めている。
懇話会などでの説明で幹線19号線に規制をかけ、幹線17号線に車両を流すことで安全の確保ができるとの説明があるが、住宅内は保育園もあり子どもたちの通学路でもある。状況を分かって言っているのか。
歩道整備されている17号線に車両を流せば安全の確保はできると思っている。
藤久保第2区3区4区6区の方に迷惑をかけていると思うなら、国道より東側の路線を先に変更しライフバスの運行を開始すれば済むことではないか。
1番線、7番線の関係もあるのでこのまま進める。
空き家や人が常時住んでいない家屋に蜂の巣ができた場合、命に関わる問題だけに町が建て替えて早急に駆除するべきではないか。
指摘された点について所有者に対処してもらえない場合は町の空き家条例に倣い所有者に代わり町が対処していきたい。
ここまでは小沢
小柳がお伝えしました。